山本周五郎作。鼓比べ。一。庭先に暖かい小春日の光が溢れていた。大方は枯れた間垣の菊の中に、もう小さくしか咲けなくなった花が一輪だけ、茶色に縮れた枝葉の間から、鮮やかに白い花びらをつつましく覗かせていた。おるいは小鼓を打っていた。町一番の絹問屋の娘で、年は15になる。目鼻立ちは優れて美しいが、その美しさは澄み通ったギヤマンの壺のように冷たく、勝ち気なおごった心をそのまま描いたように見える。ここは母屋と七軒の廊下でつながっている離れ屋で、広い庭の外れにあたり、後ろを松林に囲まれていた。打っている曲は、序の舞であった。白い艶やかな方から眉のあたりまでぽっと蒸気しているが、宋の瞳は常よりも冴えて激しい光を帯び、湿った赤い唇を引き結んで懸命に打っている姿は、美しいというよりは凄まじいものを感じさせるし、何か目に見えぬ力で引きずられているようにも思えた。鼓の音はとうとうと松林に反響した。微塵の緩みもなく張り切った音色である。それは人の耳へ伝わるものでなくて、直に骨髄へ徹する響きを持っていた。曲は三段の湯一から地頭となり、美しい八拍子を持って終わった。おるいは肩から小鼓を下ろすと、静かに間垣の方を見合って、
そこにいるのは誰です?
と呼びかけた。一輪だけ咲き残った菊の間垣の影で、誰か動く気配がした。そして間もなく、一人の老人がおずおずと重そうに身を起こした。ひどく痩せた体つきで、髪も眉毛も灰色をしている。身なりも貧しいし、ことに前かがみになって武将らしく左手だけを懐手にした格好が、おるいには忘れることのできないほど卑しいものに感じられた。
お前、どこのものなの?二三日前にもそこへ来たようだね。何をしに来るの?
申し訳のないことでございます。
老人はしゃがれた低い声で言った。
お鼓の音があまりにお見事なので、ついお庭先まで誘われてまいりました。お邪魔になろうとは少しも知らなかったのでございます。
鼓の音に誘われて?お前が?
おるいの目は老人の顔を見た。加賀の国は能楽が盛んで、どんな地方へ行っても、謡の声や笛、鼓の音を聞くことができる。あえて裕福な人々ばかりでなく、その日暮らしの貧しい階級でも、多少のたしなみを持たぬものはないというくらいである。だから今、そのみすぼらしい老人が鼓の音に誘われてきたと言っても、それほど驚くべきことではなかったし、おるいが老人の顔を疑わしげに見つめたのも、 まるで別の意味からであった。おるいはしばらくして冷ややかに言った。
お前、つばたのものではないの？
そうでしょう。つばたののとやから、何か頼まれてきたのでしょう。
私は、旅のものでございます。
隠してもダメ。あたしは騙されやしないから。
私は、旅のものでございます。
老人は病気でもあると見えて、苦しそうに咳込みながら言った。
生まれは福井の五条家でございますが、長いこと他国を流れ歩いておりました。けれども、もう余命のない体でございますから、せめて先祖の地で死にたいと思って、帰る途中でございます。
では、どうして福井へ行かないの？どうしてこの森元でぐずぐずしているの？
持病の具合が思わしくないので、宿外れの宿にもう半月ほども泊まっております。一日も早く帰りたいとは存じますが、帰っても親類縁者の頼るところはなし。いや、
老人は急に灰色の頭を左右に振った。
こんな話は、何の興もございません。本当に何の興もございません。それよりもお嬢様、今まで通りこの老人にお庭の隅からお手並みを聞かせてやっていただきとう存じます。
いつごろからここへ来始めたのだい？
おるいは疑いの解けた小姉で言った。
はい、ちょうど5日前でございましょうか。ふとお庭外を通りかかって、男前を伺いましたが、それ以来ずっとお邪魔をしていたのでございます。
あたし、2、3日前から気づいていました。でも、まるで違うことを考えていたのよ。
つばたののとやがどうとかおっしゃっておいででしたが。
もうそのことはいいの。それから、庭の外なら構わないから、いつでも聞きにおいで。
老人は丁重に礼を述べ、やはり左手を懐手にしたまま静かに立ち去った。二。あくる日も老人は来た。それからその翌日も。おるいは次第にその老人に親しさを感じ始めた。そしていろいろと話し合うようになった。老人は口数の少ない、どちらかというと話し下手であったが、それでも少しずつは身の上が分かった。老人は名もない絵師だと言った。そして、わずかな絵の具と筆を持って、旅から旅を渡り歩く困難な生活を過ごしてきたという。苦しかったこと、悲しくつらかったこと。おるいには縁の遠い世間の涙とため息とに満ちた数々の話をしながら、けれど老人の小姉にはいつも恩賀な感じがあふれていた。そしていつでも話の結びにはこう言った。
そうです。私は随分世間を見てきました。中には万人に一人も経験することのないような 恐ろしいことも味わいました。そして、世の中に起こる多くの苦しみや悲しみは、人と人とが憎み合ったり、妬み合ったり、自分の欲に任されたりするところから来るのだということを知りました。私には今、いろいろなことがはっきりとわかります。命はそう長いものではございません。すべてが瞬くうちに過ぎ去ってしまいます。人はもっともっと譲り合わなくてはいけません。もっともっと慈悲を持ち合わなくてはいけないのです。
老人の言葉は静かで、少しも押しつけがましい響きを持っていなかった。それで、こういうふうな話を聞いた後では、不思議におるいは、心が温かく和やかになるのを感じた。
いつか、のとやがどうしたとかおっしゃっていましたが、
ある日老人が聞いた。
つばたののとやといえば、名高い海産物問屋だと存じますが、こちら様と何か訳があるのでございますか？
別に難しいわけではないのだけれど、お正月に金沢のお城で鼓比べがあるの。それでこの近郊からは、野戸屋のお歌という人と私と、二人がお城へ上がることになったんです。
新年の華礼として、領主在国の時には金沢の城中で観音がある。その後で民間から鼓の上手を集め、御前で比べ打ちを催して、抜きんでた者には賞が与えられる。今年もまたそれが間近に迫っているので、賞を得ようとする人々は懸命に技を磨いていた。おるいは幼い頃から優れた腕を持っていたので、教えに通ってくる師匠の観世仁右衛門は、これまでに幾度もお城へ上がることを勧めていた。けれど勝ち気なおるいは、御前へ出て失敗した時のことを考え、もう少し、もう少しと伸ばしてきたのである。野戸屋のお歌という娘は16歳で、もう二度もお城へ上がっているが、まだ賞を与えられたことは一度もなかった。その上今度はいよいよおるいが上がるというので、それとなく人をよこしては、こちらの様子を探るのであった。
そうでございますか。
老人は納得がいったようにうなずいた。
それで私を、のとやから探りに来たものとおぼしめしたのでございますな。
でも、同じようなことが何度もあったのだもの。
私は、すっかり忘れておりました。
老人は遠くを見るようにして言った。
鼓比べは、もう、お取りやめになったかと思っていたのです。
どうしてそう思ったの？
老人は答えなかった。
そして、どこか遠くを見るような目つきをしながら、懐で押している左の肩をそっと揺り上げた。
それから二日ほどすると、急におるいは金沢へ行くことになった。師匠の勧めで、城下の観世家から手直しをしてもらうためである。 その稽古は20日ほどかかった。観世家でもお類の腕は抜群だと言われ、大師匠が自分で熱心に稽古をつけてくれた。もう鼓比べで一番の賞を得ることは確実だった。大師匠もそうほのめかせていたし、それ以上にお類は強い自信を持っていた。森本へ帰ったのは、12月の押し迫った頃であった。あの老絵師はどうしているだろう。家へ帰って何よりも先に考えたのはそのことだった。まだこの町にいるだろうか、それとも故郷の福井へもう立っていったか。もしまだいるとすれば、自分の鼓を聞きに来るに違いない。お類はそう思いながら、残っているわずかの日を、一日も怠らず離れ屋で鼓の稽古に暮らしていた。けれど、老人の姿は見えなかった。すでに雪の季節に入っていた。重たく空に広がった雲は、今や全く動かなくなり、毎日細かい雪がちらちらと絶えず降ったりやんだりした。はじめのうちはたまたま差し掛ける日のぬくみにも溶けた雪が、家の陰に残り、柿の根に残りして次第にその翼を広げ、やがて固くいてて、今年の根雪となった。大津ごもりの明日に迫った日である。お類が鼓を打っていると、庭の小芝垣のところへ、雪見野に傘をつけた人影が近寄ってきた。
まあ、やっぱりまだいたのね。
お類はあの老人だと思って、鼓をやめて縁先まで立っていった。けれどそれはあの老人ではなく、まだ12、3の、見慣れぬ少女であった。
3あの、お願いがあって参りました。
少女はお類を見ると、傘を取りながら小腰をかがめた。
お前、誰なの？
私、宿外れの松葉屋と申す宿屋の娘でございますが、うちに泊まっておいでの老人のお客様から、お嬢様に来ていただけますようにって、頼まれてまいりました。
私に来てくれって？
はい。病気が大変お悪いのです。それでもう一度、お嬢様のお鼓を聞かせていただいてから死にたいと、そう申しているのです。
あの老絵師だということはすぐにわかった。普通の場合なら、いくら相手があの老人であっても、そんなところへ出かけていくお類ではなかった。けれど、老人は今重い病床にあるという。そして死ぬ前に一度自分の鼓を聞きたいという。その二つのことがお類の心を動かした。
いいわ。言ってあげましょう。
彼女は冷ややかに言った。
お前、私の鼓を持っておいで。
それから家の者に知れてはいけないから、静かにしておくれ。手早く身支度をしたお類は、その娘に鼓を持たせて家を出た。松葉屋というのは、宿外れにある汚い鬼鎮宿であった。老人は一間だけ離れている裏の狭いすすけた部屋に寝ていた。
ようおいでくださいました。
老人は衰えた僧帽に感動の色を表しながら、じっとお類の目を見つめた。
ご城下へおいでになったと伺いましたので、もう二度とお嬢様のお鼓は聞けないものと諦めておりました。ありがとうございます。ようおいでくださいました。
おるいはただ微笑で答えた。自分の打つ鼓に、この老人がそんなにも大きな喜びを感じている。そう思うと不思議に、金沢で大師匠に褒められたよりも強い自信と誇らしい気持ちが湧き上がってきた。
いや、お待ちくださいまし。
おるいが鼓を取り出そうとすると、老人は静かにそれを制しながら言った。
今、思い出したことがございますから、それを先にお話し申し上げるとしましょう。
あたし、家へ断りなしで来たのだから。
短いお話でございます。すぐに済みます。
老人はそう言って、苦しそうにちょっと息を入れながら続けた。
お嬢様は正月の鼓比べにお城へお上がりなさるのでございましょう。
上がります。
私のお話もその鼓比べに関わりがございます。お嬢様はご存じないかもしれませんが、昔、もうずいぶん前に、関瀬の林方で、一之丞というものと、六郎兵衛というものが、御前で鼓比べをしたことがございました。
知っています。共割鼓のことでしょ？
ご存知でございますか。
14年前に、関瀬一之丞と六郎兵衛という2人の囃子方があって、小鼓を打たせては龍虎と呼ばれていたが、2人とも負け嫌いな激しい太刀で、常々互いに相手をしのごうと競り合っていた。それがある年の正月、領主前田公の御前で鼓比べをした。どちらにとっても一代の名を争う勝負だったが、ことに一之丞の息は凄まじく、曲半ばに至るや、精魂を尽くして打ち込む気合で、ついに相手の六郎兵衛の鼓を割らせてしまった。打ち込む気合だけで、相手の打っている鼓の皮を割ったのである。一座はその真偽に驚嘆して、共割りの鼓、と今に語り伝えている。
私は福井のものですが、
と老人は話を続けた。
あの時の騒ぎはよく知っております。一之丞の評判は大層なものでございました。けれど、それほどの面目を施した一之丞が、それから間もなくどこかへ去って、行方知れずになったということを、ご存じでございますか？
それも知っています。あまり義が真に言ってしまったので、神隠しにあったのだと聞いています。
そうかもしれません。本当にそうかもしれません。
老人は息を休めてから言った。
一之丞は、あるよ自分で、鼓を持つ方の腕を折り、 生きている限り鼓は持たぬと誓っていずこともなく去ったと申します。私はその話を聞いた時にこう思いました。すべて芸術は人の心を楽しませ、清くし、高めるために役立つべきもので、そのために誰かを任そうとしたり、人を押しのけて自分だけの欲を満足させたりする道具にすべきではない。鼓を打つにも、絵を描くにも、清浄な温かい心がない限り、何の値打ちもない。お嬢様、あなたは優れた鼓の打ち手だと存じます。お城の鼓比べなどにお上がりなさらずとも、そのお手並みは立派なものでございます。おやめなさいまし。人と優劣を争うことなどはおやめなさいまし。音楽はもっと美しいものでございます。人の世で最も美しいものでございます。
お類を迎えに来た少女が、薬湯を飲む時だと言って入ってきた。老人は苦しげに身を起こして薬湯をすすると、話し疲れたものか、しばらくじっと目をつむっていた。
では、聞かせていただきましょうか。
老人は長い沈黙の後で言った。
もう、これが聞き納めになるかもしれません。失礼ですが、寝たままでごめんをこうむります。
4。金沢城二の廓に設けられた新しい楽殿では、城主前田公をはじめ重臣たち臨席のもとに、華麗の演納を終わって、すでに鼓比べが数番も進んでいた。これにはいろいろな身分の者が加わるので、城主の席には御簾が下ろされている。お類は控えの座からその御簾の奥を透かし見しながら、幾度も総身の震えるような感動を覚えた。しかしそれは気遅れがしたのではない。楽殿の舞台で次々に披露される鼓比べは、まだどの一つも彼女を恐れさせるほどのものがなかった。彼女の勝ちは確実である。そしてあの御簾の前に進んで賞を受けるのだ。遠くから姿を拝んだこともない大主の手で一番の賞を受ける時の自分を考えると、その誇らしさと名誉の輝かしさに身が震えるのであった。やがて、ずいぶん長い時が経ってから、ついにお類の番がやってきた。
落ち着いてやるのですよ。
師匠の仁右衛門は自分の方でおろおろしながら繰り返して言った。
御簾の方を見ないで、いつも稽古するときと同じ気持ちでおやりなさい。大丈夫、大丈夫。きっと勝ちますから。
お類は静かに微笑しながらうなずいた。相手はやはり、のとやのお歌であった。曲は真の序で、笛は関瀬光太夫が務めた。拝礼を済ませて、お類は左に、お歌は右に、 互いの座を占めて鼓を取った。そして曲が始まった。おるいは自信を持って打った。鼓はその自信によく応えてくれた。使い慣れた道具ではあったが、かつてその時ほど心よく鳴り響いたことはなかった。三の字へかかった時、早くも十分の余裕を持ったおるいは、ちらと相手の顔を見合った。おうたの顔は青ざめ、その唇は引きつるように片方へ歪んでいた。それは、どうかして勝とうとする心をそのまま絵にしたような、激しい執念の相であった。その時である。おるいの脳裏に、あの旅絵師の姿が浮かび上がってきた。ことに、いつも懐から出したことのない左の腕が。
あの人は、関税一之丞様だった。
おるいは愕然として夢から覚めたように思った。老人は一之丞が鼓比べに勝った後で自分の腕を折り、それも鼓を持つ方の腕を自ら折って行方をくらましたと言ったではないか。いつも懐へ隠している腕がそれだ。
一之丞様だ。それに違いない。
そう思う後から、目の前に老人の顔が鮮やかな幻となって描き出された。それからあの恩賀な声が耳元ではっきりこう囁くのを聞いた。
音楽は、もっと美しいものでございます。
おるいは振り返った。そしてそこに、お歌の懸命な顔を見つけた。瞳の上ずった、すでに血の気を失った唇を片方へ引きゆがめている顔を。
音楽は、もっと美しいものでございます。またと優劣を争うことなどおやめなさいまし。音楽は、人の世で最も美しいものでございます。
老人の声が再び耳によみがえってきた。おるいの右手がはたと止まった。お歌の鼓だけが鳴り続けた。おるいはその音色と意外な出来事に驚いている客たちの動揺を聞きながら、鼓を下ろしてじっと目をつむった。老人の顔が笑いかけてくれるように思え、今まで感じたことのない新しい喜びが胸へあふれてきた。そして自分の体が目に見えぬ戒めを解かれて、柔らかい青草の茂っている広い広い野原へでも解放されたような軽い生き生きとした気持ちでいっぱいになった。
早く帰ってあの方に鼓を打ってあげよう。この気持ちを話したらきっとあの方は喜んでくださるに違いないわ。
おるいはそのことだけしか考えなかった。
どうしたのです?
舞台から降りて控えの座へ戻ると、師匠はすっかり取り乱した様子でなじった。
あんなにうまくいったのになぜやめたのです?
打ち違えたのです。
そんなバカなことはない。いや、そんなバカなことは断じてありません。あなたはかつてないほどお上手に打った。私は知っています。あなたは打ち違えたりはしなかった。
私、打ち違えましたの。
おるいは微笑しながら言った。
ですからやめましたの。すみませんでした。
あなたは打ち違えはしなかった。あなたは。
にえもんは躍起となって、同じことを何十回となく繰り返した。
あなたは打ち違えなかった。そんなバカなことはない。
と。父や母や集まっていた親族や知人たちにも、おるいはただ自分が失敗したと告げるだけであった。誰が賞をもらったかということももう興味がなかった。ただ少しも早く帰って老人に会いたかった。森本へ帰ったのは正月7日の暮れ方であった。疲れてもいたし、粉雪がちらちらと降っていたが、おるいは誰にも知れぬように裏口から家を出て行った。
まあ、お嬢様。
松葉屋の少女は、不意に訪ねてきたおるいを見て、驚きの目を見張った。そしてすぐ、聞かれることはわかっているというふうに、
あのお客様は、亡くなりました。
と、当たり前すぎる口調で言った。
あれからだんだんと病気が悪くなるばかりで、とうとう夕べお亡くなりになりました。今日は日が悪いので、お弔いは明日だそうでございます。
おるいは裏の部屋へ通された。老人は北枕に寝かされ、逆さにした枕屏風と、貧しい敷みの壺と、細い線香の煙に守られていた。おるいは顔の布を取ってみた。衰え切った顔であった。つぶさに舐めてきた夜の辛酸が、刻まれているシワの一つ一つに染み込んでいるのであろう。けれど今すべては終わった。もうどんな苦しみもない。困難な長い旅が終わって、老人は今安らかな目覚めることのない眠りの床についているのだ。
ようなさいました。
おるいには老人の死に顔が、そう言って微笑するように思えた。
さあ、私にあなたのお手並みを聞かせてくださいまし。
私、お教えで目が開きましたの。
おるいはささやくように言った。
それで、いろいろなことがわかりましたわ。今日まで自分がどんなに醜い心を持っていたか、どんなに思い上がったたしなみのない娘であったか、ようやくそれがわかりましたわ。それで急いで帰ってきましたの。お目にかかって、褒めていただきたかったものですから。
おるいの方に、初めて温かいものが滴った。それから長い間、たもとで顔を覆いながら、声を忍ばせて泣いた。長い間泣いた。
今日こそ、本当に聞いていただきます。
やがて涙を押しぬぐって、おるいはふくさを解きながらささやいた。
今までのようにではなく、生まれ変わった気持ちで打ちます。どうぞお聞きくださいまし。お師匠様。
今はもう、
老人が関税一之丞であるかどうか確かめる術はない。けれどお類は固くそう信じているし、またよしそうでないにしても、その老人こそ彼女にとっては本当の師匠であった。部屋はもう暗かった。取り寄せた火で鼓の皮を温めたお類は、老人の枕辺に端座して、心を鎮めるようにしばらく目を閉じていた。南側のすすけた障子にほのかな黄昏の光が残っていて、それが彼女の美しい横顔の線を、暗い部屋の中に幻のごとく描き出した。
いいよ
こうとして鼓は、よく澄んだ荘厳でさえある音色を部屋いっぱいに反響させた。おるいは男前の曲を打ち始めた。